こについて、うん、ちょっとこう、まあ、感想だったりとか、
フリートーク、
うん、なんかちょっとこう
オーディションみたい何々について、1分間で、
はい、
考えてください。
3、2、1、キュン。
はい、足立さんという方はですね、私からしてみると、そうですね、こういろんなこう思いはあるわけなんですけれども、でも最初の第一印象がすごく表向きは優しいけれども必ず裏のある人だっていう感じで思ったんです。なぜかというと目が笑ってないからっていうのがあって、でお仕事をさせていただく段階にね、こういろんな段階があって、
はい、
ものすごくあの嘘がなく現場で笑う方なんですね。番組が始まって、演者の人がこうなんか言うと笑ったりとか、あの手拍子してみたりとか、そういう場の雰囲気を作り上げることにすごくあの才能のある方なんじゃないかななんて私的には思ってましたね、うん、それはまあ仕事で あの感想なんですけど、まあ、プライベートで行くと、まあ、酒が好きなね、お兄さんって感じですかね。年相に見えないからお兄さんって本当お兄ちゃんってお兄さんって感じがすごくするんだけれども、やっぱあの情のね、情の熱い人ですよ皆さん。ただ一つ言わせていただくと、自分のあの気に入った人、自分が興味の湧いた人にしか情が湧かないっていうね、そういう人でもあるかなと思います。本当にあの、はい、ファミリー的な感じで捉えられない人はもう全く関わらないというか壁を作ってしまうというのもものすごくあのこの短期間でというか、
はい、
もう1年弱で見えましたし、その使い分けが絶妙で、多分普通の人が見るとそういう風にこう使ってるのかなって、壁作ってるのかな、どうなのかなっていうのも分からないんですけど、
はい、
一歩知ってる人はすごくそれが見えてしまう、うん、でもそれが あの人のことは多分そんな得意じゃないし、そこで区切っていらっしゃるんだろうな的な感じもね、
はい、
したりして、まあ、あのいろんな、
はい、
あの人生の、ね、先輩としても、
はい、
業界の先輩としても勉強させていただけるところがある、そんな、ね、そうすると本当に気さくなお兄さんです。以上です。
どうも
1分15秒ぐらいだったかな、はい、ちょっと今測ってたんですけど、
はい、今見てましたけど、はい、
1分で収めたかったなと思って足が出ました。
絶対1分ではないよ
でもこの歯に見てたんだけど
っていうかね、あのぐるぐる回ってたよ。
そう、
うん、1分ではない。
1分でしょ、だから1分15秒ぐらいでしょ。
いやいや、
まあ、ストップウォッチがないとね、あれですけど、まあ、いいやって、まあ、いいや
って、ありがとうございます、ね、
はい、本当に、まあ、
よく見てらっしゃる
すっごい壁作る人に壁作りますよね。
壁作る人にはね、
うん
うん、壁のない人にはどんどん入ってるけど、
そう、私がその仕事で足立さん関係で関わった人、壁、足立さん壁を作らない人が多いから、
うん、
わかんないけど、そのたまにこう喋ってる時にこうふと違う全く会ったこともない人とかね、こういう人ですって名刺交換をして、でそれでこうちょっと話してる時に、あ、俺会わないなっていうのが30秒ぐらいで私に気づいて、それからはい、あ、あっていう、そのなんかあの相槌の回数が増えるっていう。で自分から
この話いいやみたいな、その話いいんだけどみたいな、
そうそうそう、でも相手嬉しくなっちゃって、聞いてくれてるっていうのは、やっぱ逆なんですね。
でもね、あのね、俺自分で、まあ、これも自分で言っちゃうけど、でそうなってくるとね、これね面白くてしょうがなくなってきて、あのね、いじるんだよね。
違う、なんかね、ありましたよね。
うん、
話聞きましたよ。これ言っていいのか分かんないですけど、
まあ、オフレコでもいいです
ね。オフレコ、あの佐々木さんが、
うん、
あのバカタイムのカウンターに座ってる時、
うんうん、
ほら足立さんも佐々木さんと一緒に言ってたじゃないですか、そのなんか50代後半、前半か後半ぐらいの女性の人がいて、
うんうんうん、
足立さんが冗談で、うん なんか佐々木さんもいいって言ってるらしいよって言ったら女の人が本気になっちゃって、
はいはいはい、
すごいこうだったら先輩の、
はい、
こっちだったみたいな話で、
はいはいは
い、本当にああいう悪ノリが好きなんだよみたいな話をね、うん、されてましたけど、
そうですね、うん、その場が面白く転がってればいいやっていう無責任な
その気になったっていうのすごいですね、
うん、でしょ、
ね、すごい、
だって
初対面だった
わけでしょ、初対面で、
あ、そう、下の意識でか、
そうそうそう、下の意識で、下の意識のそのイベントで初対面だったんだけれども、
はいはい
はい、で、名刺交換とかいろいろしていて、で、それでそのわずか短時間の間に一回も話もしたこともない女性なんだけど、だってこっちの席に来たんだからね、
あー、それはすごいですよね、
でしょ、
うん、すごいすごい、それは
普通にほっといたらだって来ない人なんだけど、うんうん、接点がないわけだから全く、
うんうん、
でもなんか楽しそうだなと思ってこっち来たわけ、うん、
あ、雰囲気に負けたんでしょ
う
ね、
そうそうそうそう、そういうなんていうの、あの駆け引きではないんだけれども、うん、そういうなんかこうちょっと仕掛けをしたら、
うん、
なんか面白くなるみたいな、
うん、
ならなきゃならないで別にいいやみたいなそういうなんかこう適当なところはあるんだけれども、
うん、
今あのちょっと一つだけ自己弁護をすると、
はい、
あのそうやってつなげていくと、
うん、
そのこう人がつながっていくとその中にいる自分も楽しいわけですよ。
うん、それはすごい。
この人とこの人、だから僕はだからその A さんと B さんはそれぞれ僕の友達だけれども、
うん、
A さんと B さんは知らない同士、
うん、
だけど A さんと B さんがつながると、うん、それを見てる僕は楽しい。
うん、
なんかそういうなんつうんだろうな、あのね、あの。だから仲良くなるのを見てると楽しいみたいな、ちょっと変なんだよ
ねちょっとなんかね、
変
ではないですけどね、それ
は
すごくいいことですよね、うん、本当に、うん、ね、じゃあ逆に私が、
はいはい、
あたさんに聞きますけど、
はい、
なんだろうな、本当これあのなんか女性として聞きたい話、
はい、
っていうか、なんか
俺の番組ってね、
うん、
あの実はね、
うん、
あのその質問の前に言っておくと、
うん、
あの僕の番組っていうのは実はずっとストイックなイメージで来てて、
うん、
でもうリスナーの人もそういう感じで捉えていてくれてて、
うん、
でも僕はその、最初は絵としてそういう感じにしたんだけれども、
うん、
途中からそのイメージになんか縛られていくのがすごく、
うん、
窮屈になっちゃって、なのであのそれを壊したいんだけども、いまだにそういうストイックなイメージで僕の番組を聞いてくれてる人がいて、
うん、
だから僕とそのリアルに会うとみんなびっくりするんだって、うん、こんな人なのみたいな、で特に
あ
の一緒に飲み行ったり遊びに行ったりすると、みんなこんな悪ふざけをする人なのっていう、泳ぎのいい人だと思ったら、こんなめちゃくちゃなことをしたりとか、無茶ぶりをする人なんだっていう風になるので、
うんうんうん、
だからそういう、なんか、なんつうの、今聞こうとしてくれていたこととかを、こう、リスナーの人に聞かせたいんですよ、僕は。はい、どうぞ。
そう、だから、私が聞きたかったのは、まあ、例えば、私さんがライブハウスだとか、まあ、クラブ、バー、まあ、街を歩いてる時もいいですけど、まあ、こういうお仕事をしてるしてないに関わらず男性としてその女性、私なんでこう男女を受け付くのかってかってあんまり未だにこの年になってもよく分からなかったりする場面があるんですけど、どこにこう惹かれるんですかね、やっぱり。
あのね、直感、うん、
インスピレーション、
うん、直感がまずあって、
はい、
でそれでこうなんかその増田聖子じゃないけど、
うんうんうん、
ビビビっていうのがあって、
ビビビと来たね、
うん、でそれでそこからその例えば顔を見たりとか、
うん、
例えばその襟足を見たりだとか、
うんうんうん、
その鎖骨を見たりだとか、
うん、
だんだんディティールに入って指先を見たりだとか、
うんうんうん、
あとその体のバランスを見たりとか、
うんうんうん、
でだんだんそういう風になっていくんだけど、結局は元を正すと直感であって、
うんうん、
で その時に逆もあって、うん、ダメだと思うともうずっとダメで、
うん、
でなんだけど、
そっか、うん、それはすごいわかる。
なんだけど、うん、その自分の直感が外れることもあって、
うん、
で外れるっていうのは実は外れてはいなくて、
うん、
ちょっとややこしい話なんだけど、うん、例えばこいつすっげえ苦手だって思った人っていうのは、
うん、
その人に対して何かを自分が思ってるから苦手なんだよね。
女の子でも？
その直感、その付き合ってて、うん、付き合っていく中でだんだん知ってって苦手だっていうのはもう本当に苦手なんだけど、
うんうん、完全にアウト
完全にアウトなんだけど、はい、もうそしたら俺もシャッターガラガラでってなっちゃうんだけどそうそうなんだけど、その第一印象で、うん、あちょっと苦手だなと思った子っていうのは不思議とその後続くんだよね。
へえ、私は
だから最初、
うん、
その八乙女 TV で初めてその、
うん、
なんかその犬飼君の嫁候補みたいな手で来たでしょ、
うん、
でなんか品を作ってきたでしょ、
うんうんうん、
でそれからこう入ってきたんだけれども、なんつうんだろうな、なんかその妙に艶っぽい人だなと思ったわけ。生々しい人だな、
生々しい、
うん、その作り物的ではなく、取り繕ってなく、そのむき出しな感じ、
う
ん、なんか演じてはいたんだけど、
うん、
ただむき出しな感じがあって、うん、だからそのあれこの人なんだろうっていう興味、
はい、
がその時に湧いたので、
はい、
うん、それは継続してる。
ああ、うん、こいつなんだってと思ったんでしょ
う。うん、じゃあ全然逆
よかったです、ね、うん、そうか、そういうなんかこうやっぱり見た目とかも、ま、人の目に入るもの、飛び込んでくるものって脳とつながってるからあれですけど、うん、やっぱりこう直感はね、秋元さんの歌詞、秋元康さんのがアイドル NMB に変えたのにもありましたけど、自分の勘を信じて右に行ってだけ曲がりなさいっていう歌がありましたけど、
で、ね、直感で例えばあって、ね、それでその自分の直感と真逆の方で例えば進んだとしても、
うんうん、
いずれそこに戻るんだよね。だから遠回りはする。その遠回りは無駄じゃなくて、その遠回りをするのが経験。
そうやってるのが無駄だってやってる時思うでしょ、うん、でも
無駄じゃない。
そう、地点に着いたら経験、そう、本当に経験だったなと思います
もん。だから自分の直感は信じた方がいいよっていう、うん、鵜呑みにはできない時もあるけれども、
はい、
でもやっぱり直感は信じた方が良くて、
うん、
でその後にその何て言うの、惹かれた人に対しては、
うん、
例えば髪型だったりだとか、
うんうん
うん、眉毛の形だったりだとか、
うん、
鼻の形とか、本当にそういうディティールの一つ一つが、
うん、
その自分 の, その直感と結びついてるんだよね。
うんうんうん、
うん、だからその例えば痩せてる人、太ってる人、背の高い人、小さい 人、
うん、
でまたそのグラマラスな人から、うんうん、すごくそのフテッカルな人まで、うん、その実はその自分の一番最初にその直感でバーンと受け止めた、
うん、
その人の全てっていうもののパーツとしてジグソーパズルみたいに全部埋まってくる、
うんうん、
でもちろんそのはみ出てる部分もあって、
うん、
自分の理解できないこともたくさんあるんだけど、
うん、
でそれがだから知りたくなるわけ、
うん、
でだから話をしたくなったりとか、うん、飲みたくなったりとか、
そう、その人を知りたいって思う欲求っていうのは、人間の三大欲求と等しいぐらいの欲求だなと思って、
知的好奇心とかね、
そう、それがやっぱりこう恋愛感情に変わったりする気持ちはすごくわかる気がする。なんか、だから自分が今まで好きになった人もなんかそのなんていうんですかね、やっぱこう知りたいなって、この人の私生活、プライベートな部分、見えない部分っていうのはどうなってるんだろうと思って見た時に なんかもっと支えてあげなきゃって思って失敗してきましたけどでもそれが今の自分を作り上げてるんで、
そうそうそう、そういうこと。
もうね、その人たちがいなかったら今の自分はないわけだから、やっぱマイナスが2つ重なってプラスを生むっていうのはその通りだなと思いますね。
ゼロとゼロかけたらどんだけかけてもゼロだし、でゼロと1をかけたらゼロだし、でもね、そのマイナスとマイナスをかければプラスになるので、
こうなります。
そうそうそう、だからそのゼロでさえなければいいよね。だからその人に対しての、 その感情がプラスであれマイナスであれ、ゼロでなければ何かそれが同じくですね。
それはありますね。
その人に対して全くその無関心、この人に対して例えば全く興味が持てないっていう風だったら、それはもうどんだけ言ってもね、何か
同じこと
は絶対ないから。
そうそうそう、ね、まあ、長いこと友達だった人と付き合って結婚するってパターンがあるのも分かる気がする。
そうですね、
そこは本当にね、っていうね、疑問があったのでちょっと聞いてみましたけれども、
はい、飲み物もどうしましょう。
これあのフリードリップなんで、まあ、飲めます。
飲みますか。
あ、私じゃあ同じもので。
じゃあ、何だったっけ。
レモンハイボール。
レモンライムじゃなくて。
レモンハイボール。
レモンハイボール。わかりました。
はい、
じゃあ行ってまいります。
行ってきてください。見てよ。 とうございます。
歌いますか。
歌いましょうよ。
はい、
はい、じゃあ締めてから。
番組を締めないとね。
締めないと、
はい、
締めないとだ。
聞いてもらったのは、
はい、
もう一曲僕から、
はい、
小田さん
へ
送る、
はい、
もう一曲聞いてもらいました。
はい、応援楽しみにしてます。ありがとうございます。
ということで、
はい、
今日は、かねてからの約束通り、
はい、
僕の番組に
225になりました。まだなってない。
なったかな。
まだ
224
ですね、はい、
224に収録をした、
はい、
この番組に、
はい、
ゲスト
に
お越しいただきました、太田沙織さん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、ぶっちゃけ、離れ離れにちょっとなりますが、
1年短いですね。
つながってるぞと、
もう
番組を続くし、ということで、
はい、
今後ともまた一つよろしくお願いします。
はい、また一回り大きくなって帰ってきたいと思いますので、
はい、
ぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、
また詳細はブログで、
そうですね、
はい、私も太田沙織リトルバイリトルで検索していただけると
思います。1個貼ってきます、僕のブログの方
で。あざ
っす。はい、で小田沙織をデルモにした写真集を作ります。いずれ。
まあね、本当作ってほしいです。もうギリギリですからね。もう年もね、もう31超えましたから。私は関係なくて、あなたは多分有利しようけ
ど。ちょうど今がね、多分ベストだ。今が、まあ、
加工していくだけ
じゃない。今が今のピークであり、
そう、
例えば40代には40代のピークがあり、ね、50代には50代のピークがあり、
それ
が
押しとればいいです。
うん、それがだから、まあね、ということで、
はい、
ヤスコスリポートレディオ、お相手は、ピーク、そして
小田沙織でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃ引き続き今度は、飲み歌い、
はい、
です
です。ありがとうございました。